公明平塚、秋沢正久議員、持続可能な市政運営を。安全安心で美味しい適温給食を。問い、コロナ禍を受け、仮称、平塚市学校給食センター整備運営事業実施方針及び要求水準書案へ、どのようにリスク分担を反映したのか伺う。市長、新型コロナに関して明記した事項はないが、授業を中断せざるを得ない事態になった場合、それが実施方針のリスク分担に掲げる不可抗力に該当するかを判断する必要があると考える。不可抗力の考え方は、今後公表する事業契約書案で示す予定である。問い、災害から通常給食への復旧に関する要求水準についての考え方を伺う。市長、災害が発生しても施設や設備機器への影響を極力回避できることを求めている。これによって学校再開後に速やかな給食の提供が可能となる。問い、災害から通常給食に戻るため、BCP マニュアルを作るべきではないか。学校教育部長、BCP マニュアルは当然必要と考えている。事業者と協議を行い、事業開始までに整備したい。問い、15年という長期の事業であることから、事業が適正に行われているか監視するモニタリングの結果を定期的に公表する必要があるのではないか。学校教育部長、定期的に公表することを考えている。医療費適正化へ。問い、行動経済学のナッジ理論を活用した特定健診受診率向上への取り組みを伺う。健康・子ども部長、健診を受けることが大事であるとの選択につながるよう、心のメカニズムと行動の分析を行うナッジ理論を活用している。具体的には、継続未受診者への受診勧奨はがきの文面の工夫や、受診期間を短縮し、締め切り効果による受診行動への働きかけなどを実施した結果、以前より受診時期が早まるなどの効果があった。今後も特定健診受診率向上を中心に、他事業へもナッジ理論を応用していく。実効的な防災対策を。問い、4月に改正された災害対策基本法では、避難行動要支援者対策として、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となった。今後の取り組みについて伺う。市長、新制度の理解促進に軸足を置き、地域関係者に対して制度の趣旨や共助の重要性、取り組み方などについて地域へ出向き意見交換を進めたいと考えている。問い、要配慮者利用施設が作成する避難確保計画について、各施設への作成支援と避難の実効性確保はどのように行うのか。市長、各施設に説明や相談を積極的に行い、計画作成の促進を図る。また、計画に基づく避難訓練が施設管理者などの義務とされたため、訓練実施状況の把握や個別相談などにより、避難の実効性向上を図る。問い、社会福祉施設などの BCP 策定状況や、策定支援の考え方を伺う。市長、多くの介護施設で BCP の策定に至っていないと認識している。早期の策定へ向け、国のガイドラインの活用促進を図るなどの必要な支援を行い、高齢者の安心・安全の確保に努める。問い、中小企業が災害などから早期復旧するための事業継続力強化計画の認定制度を国が創設した。本市は しない事業者にどのような支援を行っていくのか。市長、金融総合案内窓口で実施している経営相談の中で、計画策定への助言などに加えて、計画を策定した事業者に対して、企業立地促進補助金や中小企業設備投資促進助成金などを上乗せし、しない事業者を後押ししている。